んこんにちは、保育の味方です。今日も遊びに来ていただいてありがとうございます。今日はですね、水曜日なので子育ちコラムということで、前回選択肢提案型コミュニケーションというお話をさせていただきましたけれども、今日はですね、その続きではないですね、絵本の話をちょっとしたいなと思いますけれども、その前にですね、今週ですね、今これを録音しているのは2月何日だ、今日23日かな、天皇誕生日ですね今日ね、はい、2022年の2月23日ということですけれども、今週園内県にまたですね呼んでいただいたりとかしながらですね、いろんなことをして、いて、またちょっとしばらく論文書いたりしてたんで、園にも行けてなかったんですけど、また行って子どもとか先生方と接する機会が増えています。で、前回そんなね選択肢提案型コミュニケーションということをご提案して、あ、そうだ、でその後ですね、ツイッターで、保育の味方のツイッターがあるんで、それで毎日ですね、いろんな方、不登校の経験の方とかですね、それから保育の先生方とか、いろんなそういう関連のですねツイートを見たりとかコメントしたりとか、してるんですけれども、そのツイッターの中で不登校経験者だった方のツイートをちょくちょく見るんですが、その中にね、今日は学校に行くのと聞かれるのがとても嫌だったと。で、自分にはそこに自分の選択権がなくて、行くのが当たり前だと思われてるというようなですね、で行かないことがダメなことなんだっていう風に感じられてるような感じがしてですね、すごく今日は行くの学校にって聞かれるのがとっても嫌だったと。で、逆にというか、今日はどうするのって聞かれると自分に選択権がある感じがしてよかったってつぶやいてるのを見かけてですね、これはまあ提案型のコミュニケーションとある意味逆なのかもしれないけど、やっぱり自分に選択権があるっていう風に思えるっていうことで、まあ、すごく大事なことだなっていう感じはしますね。で、不登校経験なんで、これ多分小学校の中学年とか高学年とかそのぐらいの時のことを語られてるのかなというふうに思うんですけど、そのぐらいになってくるともっとこう幼児期とかとは違う思考回路があるので、なんていうの、考える力があるので今日はどうするのっていうかなり抽象度の高い質問の方が逆に良かったっていう、この方はそうなんだなと。僕が提案したのはもう少しちっちゃいお子さんたちに対してっていうことで、前回まあ提案させてもらったわけですけど、まあ、いろんな形でとにかく自分に選択権があるんだって考えられるような問いかけっていうか投げかけっていうかね、まあ、それが大事だなっていうことをまあ感じた次第です。はい。で、今日のテーマですけど、今日は絵本の話をですね、絵本とですね、私というのはですね、私のキャラを知ってる人はお前が絵本かよというですね、感じて意外性があるんじゃないかと思ったりもするんですけれども、確かにスポーツの関連の仕事をしていた頃は一切絵本とかですね、分からなくて、興味がないというか、なんていうのかな、そっちに意識が向くことがなくてですね、で、こういう研究をするようになってから、幼稚園だ保育園だって行くようになってですね、いろんな方と接する中で絵本って面白いっていう話をお聞きして、で、読んだりですね、本屋さんに行くと見るようになったりですねしてきたと。で、別に詳しいわけでは全然ないです、私はね、分からないですし、うんちくを垂れるのは全然無理なんですけども、不思議な魅力があるなっていうことは感じるようになっていると。で、私は自分の子供が小さかった頃はあんまりそのことに、なんていうのかな、思いが至らなかったというかですね、あ、ちょっと待ってくださいね、これ、音楽が違う、ですね、はい、失礼しました、音楽をちょっと調整しましたが、はい、せっかくなんで お母さんお父さんにもですね、せっかく子供さんを授かられて、いろんな世界が広がる経験をされているので、ぜひ絵本の魅力にもね気づいてもらいたい。私はちっちゃい頃、今でも覚えてるのは、自分の子供たちと一緒にですね、イヤイヤ園というの本を ご存知ですかね、っていうのをなんか読んで、何回も繰り返し読んでですね、子供たちとキャッキャ言いながら読んだ記憶だけはあるんですけど、寝る前に本を読むと かっていう習慣はあったので、はい、ですけどその魅力にあまり気づいてなかったなっていう気がします。でこの年になってですね、もう子供は大きいわけですけど、絵本を読んだり、こう昨日だったかなのブログでも庵野光政さんの絵本し旅の絵本シリーズの話、庵野光政さんの話かを書いたんですけど、彼の旅の絵本シリーズっていうのありますよね。アイナもまあ見てて何冊か持ってるんですけど、はい、でこの魅力っていうか意義の一つにですね、生きていることの手触り感っていうのが僕はキーワードなのかなと思って、手触り感っていう言葉が、まあ、僕は比較的好きというかしっくりくるのでよく使うんですけど、なんかそういうのが挙げられるかなっていう気がすごいするんですよね。なんていうのかな、子供って見事なもんで地に足のついてない話っていうのかな、抽象的な話だったりとかって理解できないじゃないですか。で肌触りのある話、子供自身の日々の生活の中にあるようなことは理解できるから、それだけピックアップしてちゃんと理解しますよね。大したもんだなと思いますけど、それが絵本の中には特にベストセラーっていうかロングセラーになってる絵本っていうのは、それがやっぱり上手に表現されてるっていうのがすごくあるよなっていう感じがして、それがなんか子供の生活感っていうのかな、生きている感じっていうのかな、それをこうなんて言うんだろう、なんて言ったらいいのかな、密にしてくれるっていうか、充実度を増してくれるっていうか、なんかそんな感覚があるのかなっていう気がするんですよね。で僕はさっきも庵野光政さんの旅の絵本シリーズの話しましたけど、あれ文字ないんですよね、絵だけなんです。でだけどそこに描かれている人がですね、何をしてるのかなっていうことをはやっぱり描かれてるし、でなんていうのかな、でもね規定はしないんですよ。どう言ったらいいのかな、なんていうのかな、こうも見えるしこうも見えるみたいな、ちょっと多義性があるんですね。だから正解がないだけに、子どもたちとこの人何してんのかねっていうおしゃべりをするとですね、どんどん話が広がってですね、いくつかのストーリーが自分で組めるっていう。昨日も実は妻とですね、その旅の絵本シリーズの話をちょっと短い時間ですけど5分10分の話ですがちょっとしててですね、この人たちは何をしてるんだろうかとか、どこ向いてんだろうかとかですね、そういう話をしてるとですね、結構面白いという。正解がないからこっちも向こうもですね正解を持ってるわけじゃないので、でもこうじゃないとか言いながらですね話するっていうのは大人でも楽しいぐらいの感じなんで、まあ、旅の絵本はそういう意味で面白いし、その生きている手触り感っていうのは、あそういう性もあるしこういう性もあるよねみたいなね、いうところで面白いなっていうことを感じながら、まあ昨日ちょっと遊んでましたけど、まあ、子供たち、今の子供たちってどうしてもかなり早い段階からゲームだったりとかキャラクター商品だったりとか、そういうものが生活にこう入ってきてる、侵食してるっていうか表現悪いですけど、でも入り込んできてるので、生きてる実感だったりとか生活の手触り感、生きてるこう手触り感みたいなものってちょっと感じにくいんかなっていう気がするんですよね。だから周りにいる我々大人たちがですね、そういうことを意識して、絵本なんかも通じながら、絵本だけじゃないですけどね、絵本とかも通じながら、なんかそういうことを子どもたちが感じるような時間空間を作るのが大事なんかなっていう気がしてるという、そのために絵本ってすごくいいよなっていう感じがしてるという。でちょっと話それるんですけど、僕大学でですねキャリア教育を担当して3年経つんですね。でこれ僕は専門キャリア教育の専門家ではないんですけど、まあ、私が勤めてる大学にはですねキャリア教育を専門に研究してるっていう方がいないので、その中でまあ私に白羽の矢が3年前に立ってですね、まあ、3年間やってきてると。でこれ自体は私は結構好きで、大学生の人生の選択に関われるなんてね、結構な影響力ですし、やりがいも非常にありますし、自分の専門とは違うけど勉強しながらやってるっていう感じなんですね。で特にそれやってて感じるんですけど、仕事に対するリアリティのなさ、大学生のこれをすごい感じながら、これね去年ぐらいだったかな、2年目ぐらいに気づいたことなんですけど、でいろんな工夫をしてるんですけど、これはね学生が悪いとかそんな話は全然なくて、おそらく時代なんだと思うんですね。で、今こう生きているこう我々ですね、もう今の時代に生きてる人間って、 仕事する前の段階で仕事のことに対するリアリティって本当になかった気がするんですよ。でこれまあ私の仮説というかどっかで読んだ話かもしれないんですけど、もうちょっと忘れちゃってますが、今のですね会社という組織がこう生まれて、会社っていつできたんですかね、なんか調べたらね1602年だったかなに、オランダ東インド会社っていうのがに、世界初の株式会社らしいんですけど、まあこれだけ普通に会社で仕事するようになったのはどうなんでしょう、19世紀とかそのぐらいなんですかね。はい、まあ、この100年とか200年たかだかその程度の話だと思いますが、仕事から、あ、ごめんなさい、家庭から仕事が遠ざかっていったんですよね。家庭から離れたところで仕事するようになったと。働くっていうことが子どもの日常から消えたわけですね。で、なんだっけ、僕今庵野光政さんが絵を描いている小さな家のローラか、小さな家のローラっていうのを読んでますけど、これは、まあ、絵本でもあるし、あの小説的な感じで、大草原の小さな家とかですね、あのお話ですが、そのお話を読んでるとですね、お父さんがこう動物を狩りをしてきたりですね、それを燻製にしたりとか、それをお母さんが一緒にこうなんかしたりとかですね、そういうことをしていたと。で、まあ、大昔はそういう生活してたわけですけど、働くって言えばそうやって食べるものを手に入れたりとか、食べるものの、保管をしたりとか、日々の生活 をするわけですよね。それってすっごい分かりやすいし、親はそうやって私たちの生活を支えてくれていて、時々子どもたちも手伝ってその辛さっていうか大変さとか楽しさみたいなことを日々こう身につけていく生活の中で、で、というのが昔だったから、生きるっていうことにリアリティがとってもあったわけですけど、その100年200年の間にその生きるっていうことのリアリティっていうのがですね、親が働いている姿を見なくなったことで、そのリアリティがなくなっていったと。で、見かけるのはテレビで見かけたり、まあ今だったら YouTube とかね、Netflix とかそういうので見かけるわけですけど、華やかな世界にいる芸能人であったりとか、まあ YouTuber であったりとか、あとスポーツ選手とか、で、身近なところで言っても働いている大人ってほとんど学校の先生なんですよ。で、あの保育園とか幼稚園の先生方も含めて学校の先生なんですよね。だからこんなに先生しんどい思いしてるのに、一定以上の人が先生になりたいって言うんですよね。もうそれはね、単にそれしか仕事を知らないという、働くってどういうことかあんまり知らないっていうね、これはかなりでかい気がするんですね。で、ちょっと話それちゃいましたけど、生きることのリアリティっていうのは仕事に対するリアリティっていうのも一緒で、結構リアリティのないところに我々って今生きてるよねっていうか、リアリティを排除して生きてるよねっていう感じがするんですね。僕は授業で豚の解体の場面とかをですね、見せたりすることがありますけど、もちろん学生に事前に言ってね、今から豚の解体シーン出てきますと、嫌だったら見ないでくださいって言って見せるんですけど、嫌がりますよね。僕も最初見た時嫌でした。で、自分でじゃあそれできるかって言われたら結構難しいわけですけど、とはいえそういうのが生きる手触りだったわけですが、そういうのがなくなってきてると。で、まあ絵本にそう別に解体シーンがあるわけじゃないんですけど、だけど絵本の中にその生活の手触り感って、生きることの手触り感みたいなものって結構ある気がするんですよね。迷ったり仲間と協力をしたりとか、何かを探検してみたりとかですね。で、それはまあキャラクターとかゲームの世界にはないものかなと。別にいいんですよ、アンパンマンとかピカチュウとかですね、今で言うと鬼滅とかですね、そういういろんなキャラクターだったりゲームの世界に入っていくっていうのは、まあそれだけが別に悪いとは言わないですけど、だけど生きることの手触り感っていうのはやっぱりちょっと薄れてるのかなっていう気がするんですね。で、幼児期は特にそうですけど、まあ大人になってからもずっとそうですけど、いろんな感覚を総動員してこう生きるっていうことを繰り返し繰り返し経験するっていうのが、生きることの大切、なんていうんだろうな、充実感っていうのかな、につながってくると思うんですよね。特に幼児期はそうだと思うんですよ。こう水とか風って気持ちいいなとか、太陽ってあったかいなとか、この今の季節だったら焚き火の暖かさとかね、もう最高ですよね。あと転んだ時に痛いとか、遠くでなんか音が聞こえて、なんだろうあの音不思議だなとかですね、あの音何かなとかですね、そういうなんてもう本当にあげたらキリがない、無数にこうそういう経験があって、それ繰り返して、で世界って美しいとか、世界って面白いとか、世界って楽しいとかですね、そういうことを体に刷り込んでいくっていう、これこそが幼児期にとってすごく大事なことの一つ、全てとは言いませんけど、その一つなんじゃないかなと。 いう気がまあ私はするんですよね。なので、キャラクターが好きだからキャラクターでいいっていう話ではなく、その方が刺激的だからいいんですよ。子供たちも喜ぶんですけど、だからこそ絵本の世界みたいなことを親が一緒になって楽しむっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうことを、まあ、自分がそれができなかったからこそ、僕はなんか逆にあの直火の温かさとかそういうのは知ってほしかったから、かなりちっちゃいうちからキャンプ行ったりとか、あの日曜日に僕は時間が空いてる日があると、あのそれこそ焚き火ができる公園が僕が仕事の絡みで仲良くしてるところであって、そういうとこ行ってですね、朝から食材買って、でお母さん連れて行かずにですね、僕と子供3人でですね、ポトフを作ったりとか、シチューを作ったりとかして、そこで温かいね、美味しいねって言いながらお昼ご飯を食べて帰ってくるみたいなことしてましたけど、はい、でもそういうのをなんていうのかな、絵本の中で体験したりっていうことはできるのかなっていう、あの疑似体験ですけどね、はい、いろいろ知ることはできるのかなと思ったりすると。で、保育の先生の中に絵本に詳しい先生いっぱいおられます。で、もう私のこのなんか付け焼き刃の感じとかとはもう全然比べ物にならなくて、はい、聞いていただいたら、絵本についてですね、面白い絵本を紹介してくれるとか多分してくれると思うんです。遠慮なく先生にですね、絵本読みたいなと思うんだけどみたいなことをですね言っていただいて、相談してもらったらいいかなと思いますし、公立の図書館とか私立図書館みたいなところがあると思うんですけど、そういうところにたくさん絵本ありますし、紙芝居とかも置いてあるんで、ちっちゃい子さんだったら紙芝居の方が面白がるかもしれないですよね。で、そういうのを借りてきて、お母さんとかお父さんがですね、お子さんと一緒にその世界を味わうっていうか、その世界の中を生きるっていうか、そんなことしてもらうとですね、なんか僕はそれをなんか騙されたと思って10回20回繰り返しやっていただいたらですね、何かがこう生まれてくるんじゃないかな。絵本とか、絵本ってやっぱ素晴らしいなっていうことを思ったりするので、ちょっと話題提供として今日はですね、絵本のお話をさせてもらいました。長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。ここまで最後まで聞いていただいた方、本当にありがとうございます。また来週もですね、何かしら配信をしていけたらなと思っていますので、楽しみにしていてください。では今日はここまでで終わりたいと思います。まだもうちょっと寒い日続いてますけど、まあ、春も近づいてる感じもありますしね、週末からなんか気温上がりそうな感じなんで、ね、春だなっていう感じになってきましたけど、それこそ五感使って、どっかね外行ってですね、気持ちいい空気を感じていただけたらなと思ったりもします。はい、じゃあ今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。